んばんは、ゆうやです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。一番行きたくない街からお届けしております。いやー、11月入ってめっきり寒くなって、もうっていうか夜のね、日が落ちるのが早くて、寂しいっていうね。で、朝も太陽が昇るのが遅いので、出社時刻が少し遅れて、寂しいっていうね。なんだかこう寂しい季節になってきましたが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。はい、ね、もう昼は暑いんですけどね、コートを着ないとちょっともう夜しんどいですね。部屋一人でいてももうこれストーブつけたい、暖房つけたいぐらいのね、温度になっておりますけどね、なかなか、過ごし方が難しい季節になってまいりました。はい、そんな感じで、今日は日曜日の夜に収録しております。明日月曜日は祝日ですが、まあ、仕事なので、早めに、ラジオ、収録を終えてアップしたいと思います。まあ今日はさらっとオープニングと終わりで、また次のコーナーに移りたいと思います。一番行きたくない街のニュース。このコーナーは一番行きたくない街、または魅力のない街ナンバーワンと呼ばれております。名古屋の情報をお届けしております。G20 愛知名古屋外務大臣会合開催に伴う交通規制などお知らせということで、11月22、23と、名古屋市で名古屋の観光ホテルですね、G20 が行われるということで、まあお偉いさんがいっぱい来るわけですよ、海外からもね。これはですね、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、EU、ロシア、中国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカ共和国、オーストラリア、韓国、インドネシア、サウジアラビア、トルコ、アルゼンチン、20カ国が集まるということでね。以前も確かね、名古屋にはこう VIP が泊まれるホテルがないって話をしたんですけどね、まだまだホテル足りたいと思うんですけど、こんなにいっぱい来て大丈夫なんでしょうかという感じがしますけどね。で、まあ22、23で開催だけど、11月21日、まあ、前日と24日日曜日も大規模な交通規制が行われるということで、この愛知県警のウェブサイトを見ると、まあ、名古屋駅周辺から栄の辺ぐらいまでですね、結構迂回してくれみたいな感じになってたり、またもう入るのも禁止のね、ホテルの方に入っていけないわけですよ、観光ホテルの方には。ということで、かなりこれはかなりこの辺の会社の人はどうしたらいいんだっていう感じですけどね。いや、車社会名古屋でこれはもう大混乱必至じゃないでしょうか。はい、ね、この期間は、他の街にフラッとね、一人旅でも行った方がいいかもしれないですね。はい、次のニュースは、これですね、中日新聞さんです。県スポーツ会館閉鎖へということで、要は愛知県体育館がね、新築移転するということで、北区の名城公園の北にある県のスポーツ会館を来年3月閉鎖するということで、まあ大会地として会館の跡地を市に返還するということで、まあ、まあこれはこの前僕がね、タウンミーティングで参加したやつですよね。この跡地とかをどう活用していくかということで、まあまだ決まってないんで、まあ年度内なんで、19年度ということは、まあ3月ぐらいまでには決定ということですよね。まあ今まででも使えてた施設がなくなるっていうのはなかなかね、困ってしまうんでね。まあ、ここに体育館ができるんでね、まあ、スポーツ系のなんかそういう施設ができるのか、それと全く違う施設ができるのか、民間になんかね渡して貸してなんかお店でもできるのかちょっと分かりませんけどね、まあ、少しずつね、こう名古屋は着々と変わってきておりますのでね、また情報が入りましたらお伝えしたいと思います。はい、まあ、こんなとこでっていうかね、まあ、これぐらいしか分かんないですけど、はい、じゃあ続きましてはドラゴンズ情報です。いやー、まあ秋季キャンプが行われておりましてですね、なぜかドラゴンズのレジェンドたちが、阪神タイガースのコーチになるというね、まあ、井上和樹さんは打撃コーチとして正式に就任、そしてレジェンド山本昌さんは、臨時コーチとして、タイガースにね、ピッチングコーチとして行っております。まあ、これもね、元ドラゴンズにいました矢野監督がね、矢野さんはね、ドラゴンズからタイガース行ってタイガースの監督になってますんでね、このドラゴンズつながりでね、この時代の、仲の良かった人たちをコーチに、まあ、招いているということで、いやー、なんかあれですよね、ドラゴンズの方がドラゴンズの OB がいないっていうね、野茂英雄さんが来たりね、おかしな感じになっておりますけどね。ね、 現役は長くこうプレーをされるんですけど、ドラゴンズはその辞めた後にこうなかなかコーチや監督でうまい具合にはまらないのはなぜって、なんかこうフロントの闇を感じてしまいますが、はい、まあ、そんな感じで、まあ、春季キャンプ始まっておりますが、なんと今日ネオ君が、ネオ選手がですね、初のブルペン入りということで30球投げたということで、二刀流解禁かって言われてますけどね、まあ、外野もやってね、まあ、外野はやるのは賛成なんですけど、遅いですよねっていうか、まあちょっと身長があんまり高くないんでね、まあ、まあ多分その本当に投げるっていうよりは、まあ体作りとか試しに入ったぐらいの感じなんでしょうけど、いやー、まあでも大島選手は結局残留してね、僕はまあ出てってもいいんじゃないかと言ったんですけど、まあ、これで大島、平田あと一枠、ここはまあ福田選手が来るのか、ねえ、ネオ選手がね、まあ、外野で、なかなかちょっと今の内野だと入るのが難しいんでね、まあ、外野しかないのかなっていう気もしますけどね。はい。そうなるとね、福田選手の打撃もね、捨てがたいものありますけど、はい。まあでもネオ君もそろそろ2年目からダンっていってほしいですしね、ドラゴンズはますます目が離せないかなと思います。私ちょっとピッチャーがね、あんまりその情報が入ってこないんでね、ちょっと心配でございますけどね、ドラゴンズで出てたあの松坂投手の、その後のね、状況もね入ってこないんでね、まあ、これから、ストーブリーグも加熱して、まあ、FA もね始まっておりますしね、まあいい補強できれば来年ドラゴンズはかなり、クラス、そして優勝が近いと思いますんで、みんなで頑張って応援していきましょうということで、以上一番行きたくない街のニュースでございました。40からのモテ講座。このコーナーは、40を過ぎてもモテたいモテたいというあなたに送るコーナーでございます。今週のお題はこちらです。君も愛、僕も人間だ。早速、噛んでしまいましたが、君も僕も人間だということでございます。いや、もうこうやってねスマートフォンとか、まあ、こういうラジオとかもね全部機械を使ってやるわけですけどね、まあ、誰かね、女性とか、まあ、友達でも家族でもそうですけど、まあ、大体 LINE とかメールとかでね、まあ、連絡したり、まあ、たまに電話とかするんですけどね、まあ、こうなんか機械で文字を打ってますですね、こう向こうにね生身の人間がいるってことをねちょっと忘れてしまったりしがちなんですけどね、実はこの送られてくるメッセージの向こうにはまあ人間がいて、まあ、僕も人間で送ってるんですけどね、お互いね気持ちを持った人間っていうものが、まあ、生きて、いるからこういうやり取りができるというわけでね、まあ、これね当たり前のようだけど、これはまあ冷静に考えると素晴らしいことだなと思います。で、まあやっぱり人間ですからね、仕事してたり、まあいろいろね自分取り込み事もありますんでね、まあ、すぐの連絡が来なかったりですね、まあ、女性は気分屋ですからね、まあ既読スルーとかね、既読なしスルーとかもあるぐらいでね、まあ、むしろもうブロックみたいなね、着信拒否的な機能もありますんでね、されることもございますけどね、数々の痛みを、糧に、男性は、魅力的になっていかないといけないわけでございますけどね、うまくいっている時だからこそ、なんでしょうね、相手の大事さとかね、を確認することでですね、やっぱりね、本当に一人の人間という人が、まあ、なんかいるっていうのは素晴らしいことだなというのは、まあ、ね、思うわけでございますよね。はい。ね、一緒に美味しいもの食べたりとか、一緒にね、どっか行ったりとか、一緒に泊まったりとかね、なかなかね、できることじゃないですからね、そういう状況にいる人はやっぱり、誰かがいるありがたさみたいなのね、やっぱり感じてね、生きるとやっぱり日々の行動も変わるし、まあ、LINE とかね、メッセージもちょっとずつ変わっていくんじゃないかなと思います。はい、まあ、モテ講座じゃ全然ないんですけどね、まあ、ということでですね、まあ LINE、まあ、今ほとんども LINE ですよね、やり取りですね、まあ、ここら辺はね、結構なかなかね、難しいんですよ。スタンプとかもあるんでね、こうなかなか感情表現っていうのがまあ難しいんですけどね、まあ、向こうも人間ですからな、当たり障りにいいことだけじゃなくて、伝えなきゃいけないことをしっかり伝えたりですね、 どうしても文字はちょっと冷たかったりね、そっけない感じが出てしまうんでね、ちゃんと伝えたい時はまあ電話とかね、回って直接話すとか、やっぱ言葉の情報量っていうのはね、大きいですよね。あの声の情報量っていうかな、まあ、このラジオもそうですけどね、僕も普段ブログやっててね、週1回こうやってラジオやってますけど、そのあれなんですよね、やっぱその文章で書くと読み手がその温度みたいのを感じるというか受け止めるじゃないですかね。でもこう喋るとですね、こうよ声の抑揚がついたり、まあ、笑ったり、ね、怒ったり泣いたりとかね、感情を出して喋ったりもできるのでね、そういうことでより相手にこう自分の伝えたいメッセージっていうのが非常に伝わるわけですよね。だからやっぱりですね、自分の思いをちゃんと伝えるにもやっぱり電話、まあ、LINE もね電話機能ありますけどね、あとあれですよ、あと意外に皆さん知らないのは、音声、自分の録音した声を相手に送るっていうね、トランシーバー的な機能っていうんですかね、これ結構海外の人がね、よく日本で使ってるの見るんですけどね、なんか耳当てて聞いた後に、スマホをね、口の前でパクパクってなんか喋って、相手に送信してるんですね、LINE で。これは何かなと思ったらですね、音声データを送信してるんで、短いこう言葉をね、電話をするんじゃなくて LINE で記録に残しながら喋るっていうね、それ何回でも聞けますからね、なかなか賢いなと思いましたよね。日本人なんて未だに留守電とか非常に使いづらいのをね、ビジネスで使ったりしますけど、この LINE の機能でしたらね、声で、集合場所とか残しておいてもいいですしね、好きだとかね言ってもいいと思いますしね、いろんな使い方あると思いますんでね、この機能を使ってほしいなと思います。確か LINE のトークのとこで左の方にプラスボタンがあって、そこを押した後に確か、マイクかなんかを押すと、通話じゃなくてその音声を、データとして相手に送ることができますのでね、まあ、皆さん一度試してみてほしいなと思います。以上、40からモテ講座でございました。はい、一番行きたくない街からこんにちは、お届けしてまいりましたが、そろそろお別れの時間となってまいりました。今日はちょっとね、淡々とね喋る感じでやってみましたけどね、淡々トークの優也で、どんな感じでしょうか、またご感想をお聞かせくださいということで、いやーもうこれ本当に、ね、寒くなりますんでね、やっぱ日が短いってやっぱ寒いんでね、ただ昼間の暑さはね応えますけどね、やっぱりちょっと汗ばんでもいいんでね、やっぱり厚着して、体壊さずにね、過ごしてほしいなと思います。ちょっと最近お腹の調子が悪くてですね、昼間はあれなんですよ、半熟卵とかゆで卵、煮卵、切り干し大根、なんだったかな、なんかネバネバした海藻みたいなちょっと食品名忘れてしまいましたけど、まあ、その辺を2日間ぐらい昼はそれしか食べてないんですよね。めっちゃお腹すくんですけどね。でも気づいたのは、なんか思ったよりお腹の調子がいいなっていうことですね。メカブだ、メカブ食ってんですよ。うん、で、まあすげえ夜までお腹すくんです。まあ夜はまあちゃんと食べたり、まあ昨日ちょっと食べなかったんですけどね。で、飲み物も、ちょっとコーヒーとお茶を控えてか、まあやめてですね、水しかこの2日間飲んでないんですけど、まあ、やっぱりなんかお腹の調子いいですね。やっぱその食べるものってのは非常に体に負担といいますかね、影響を与えるんだなっていうのを、そのちょっとあえてこの2日間は食事制限みたいにすることでまあ感じたわけでございますね。はい。で、まあなかなかこれは毎日続けるの難しいかもしれないんですけどね、まあ昼はこんな感じで済ましてもいいのかなと最近というかこの2日思いました。まあ、お腹が調子がちょっと悪い時はですね、まあ、ちょっと胃に優しいものを食べるというのは実は結構効果あるんだなって、実感しましたので、皆さんもお試しください。はい、ね、来週はお腹治ってるといいな。大野ゆうやでございました。また来週です。さようなら。